皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。私たちは一人で生きるのではなく、神の支えとそして愛する方々の支えの中で生かされていることを覚えましょう。今日の説教のテーマは二つの創造の始まり。今日は年の年の最初の日であると同時に週の初めの日、カレンダーを見てみますと同じように週の初めと年の初めが重なっている日はだいたい6年ぐらい置いて起こるんですけども、前回は2017年、その前は2012年、2006年と遡ればそのような日があったことが記録されております。今日改めて神様が私たちに与えてくださった2つの新しい時、始まりを持って主の2023年をスタートしたいと願っております。今日の聖書箇所の中で先ほど司会者が読んでくださいましたが、6章の15節をもう一度お読みしてお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第6章15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。天の父様、あなたの恵みによって2023年を迎えることを許されましてありがとうございます。時を一つ一つ刻むことを許されて、この日に至ったことを覚えて感謝いたします。新年の区切りの時に私たちの出発の土台を改めて確かにできるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、始まりということで私たちに深く関わりのある二つの始まりを共に確かめて、私たちの土台、出発点を確かにしたいのです。私たちは誕生日をお祝いします。また、学校では、あるいは、会社組織では、創立記念、船橋の教会は、1967年の5月14日が創立記念日ですけれども、その時にお祝いしますのはこの教会だけですけれども、世界において初めとして記念すべき日をまず覚えましょう。神様は人類に世界を6日間で創造して7日目に休まれた。その日を休みの日とし、安息の日として礼拝を守るようにと定められました。冒頭、礼拝の冒頭に読まれた創世記の最初の言葉、聖書の一番最初の言葉は、はじめに神が天と地を創造された。ここから世界が始まりました。何もないところから神様は世界を作られたんです。天と地、そして光と闇、これらを神様は 作られました。そして、6日目にさまざまの生き物を作られた後に、神様は私たち人間をご自身に似たもの、ご自身の形、これは、使わされて共に働くものを指しています。神の形というのは、神様がどんなお方であるかを私たちを見たらわかる、想像できると、神様に似たものとして私たちは作られました。創世記の一章の26節から28節、読みますので開かなくて結構です。こう記されています。神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと。こうして神様は素晴らしい世界を創造し、すべての生き物を生じさせ、それらが幸せに生きるようにされました。創世記の最後の節ではこうあります。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日と。私たちは本来素晴らしいものとして、世界も含めてですが、作られました。この世界は神様の作品です。では、なぜ世界と私たちが作られたか。それは、神の栄光のためであると聖書は告げます。私の代で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作ったとイザヤ書に記されています。この世界、そしてそこに住むものすべては、神様の最高の作品です。作られた神様の素晴らしさを身をもって証ししています。特に神の形として作られた人間は、神と共に生き、神と共に交わり、神と共に世界を治め、神を信頼し、愛し、喜ぶことで、神様の素晴らしさを身をもって表すために作られました。それは、親の誉れが立派に成長し、そして、愛と信頼関係で結ばれている。その時に、親の誉れは表されます。それと同じなのです。私を作ってくれてありがとうございます。私を生かしてくださってありがとうございます。あなたと共に歩めることを感謝しています。と、幸せを共に謳歌する。それが世界と人が作られた目的なのです。そのことを感謝して記念するために、週の7日目土曜日を神様は祝福し、休みと礼拝の日とされました。 毎週一日を決めて、神様が作られたこと、そして生かしておられることを感謝して神様を思い礼拝を捧げることは、私たちの生きる原点です。私たちはここから始まり、自分が何のために生まれ、何のために生きているのかを覚えましょう。私たちは偶然にできたのではなく、神様の栄光のために生かされていることを覚えましょう。私たちは生きる価値のあるものなのです。第二に覚えたいことは、十字架による新しい創造こそ私たちの回復と希望と栄光のスタートだということです。世界は、そしてそこに住むすべてのものは素晴らしく作られた、すべて良かったと宣言されていることに、私たちは違和感を覚えるのではないでしょうか。それならどうしてこんなに悪や困難、災いがこの世界に満ちている、それはなぜかという疑問です。聖書はその疑問に答えています。ローマ人の手紙の5章の12節にこうあります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がった。罪、それは本来あるべき目標から外れてしまうことを表しています。的外れ、本来の祝福の姿を失っている、それが罪です。そして死、これは断絶を意味しています。関係が壊れてしまっていることです。これがせっかく作られた素晴らしい世界に入り込んでしまいました。人類が与えられた自由を悪のために用いてしまったから、神様との関係を自ら壊してしまった。その結果を私たちは生まれた時から受け継いでしまっています。いつどこからおかしくなったのかという記憶はありませんけども、現状はおかしい。本当の私の姿、また世界は、本当の世界はこうあるべきじゃなかった。もっと素晴らしいものであるべきだった。この祝福を失った状態の中に私たちは日々生きています。そしてそれを回復するために、御子イエス・キリストは誕生し、十字架で死なれ三日目によみがえられたのです。世界と私たちの一切の問題を解決し、恵みで満たすためにキリストは来られました。ガラテヤ人の手紙の5章の14節、15節、もう一度お読みいたしましょう。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。十字架以外に誇りとしないと宣言しているのは、十字架こそ誇りとすべきということです。なぜ十字架が誇りなのか、大切なのか、それは罪に支配されてきた 世界と人間社会と私たち自身の人生、これらと私は十字架によって決別したと。そして新しい祝された世界と新しい人生が十字架によって始まったということを覚えるためです。神はご自分の一人子を私たちに与えてくださり、私たちの罪をすべて十字架に、キリストの十字架で負わせました。それは不治の病の特効薬のように、私たちを罪の支配、罪の病から救い出します。神様との関係を壊してしまった罪をイエス様が全部十字架で負って除いてくださいました。そして私たちをご自身の清さのゆえに、私たちの罪のゆえに受け入れられない神様が、十字架のゆえに私たちを受け入れ、そしてあらゆる祝福を満たしてくださいます。その時に私たちは罪の支配から脱出し、死に支配された命ではなく、神に支配された命によって永遠に神と共に祝福のうちを歩めるように作り変えられます。この知らせが福音であり、それを信じて受け入れることが信仰です。信じて受け入れることによって、キリストの祝福が、罪の許しが私たちに与えられます。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ガラテヤ人の手紙の6章15節をお読みいたします。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですとあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。こう聖書の中に宣言があります。割礼を受けているかいないかというのは、ユダヤ人かユダヤ人でないかということですけれども、民族に関係ありません。またそれは同時に、良い行いをするかしないか、してきたかしてこなかったか、そのことは神様の祝福を受ける受けないを決定するものではないんです。人はどんなに努力しても、50歩100歩神様に受け入れられるにはどちらも至りません。しかしキリストの恵みは信じるすべての人に注がれます。過去がどうであったかということは問題ないのです。信じてキリストのうちにあれば、すべて新しくされます。この新しい創造は第一の創造よりももっと素晴らしいものです。ゼロから良いものを作るのと、損なわれてしまったものを全く新品同様にするのと、どちらが難しいか。最初からやった方が 楽なんです。しかし神様はもう世界がおかしくなってしまった、そして人類がおかしくなってしまったから、もう全部滅ぼして、もうまたゼロからやり直そうとはされませんでした。取り替えるんではなく、新しく作り直すことによってです。その新しく作り直すっていうのはリセットではありません。その人の性質や歩みや過去をすべて受け止めつつ、それを生かしながら罪を除き、すべてのことが愛働いて益となるように作り変える、修復して完成する働きです。ある時、ある有名な教会の美しいステンドグラスが激しい嵐によって破られて落ちて粉々になってしまいました。しかし一人の職人がそれを一つ一つ集めて、無駄にせずに新しい、全く新しいステンドグラスに作り変えました。そのように私たちはイエス様を信じたときに全く別人になるわけじゃないです。名前も立場もですね、同じなんですけども、イエス様を信じたときに新しくされます。それはキリストの十字架と復活を信じる信仰によってもたらせるんです、されるんです。その約束はもう私たちのそばにあります。今持ってらっしゃる聖書にそのまま書いてあります。ローマ人の手紙の10章の8節からお読みいたします。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。これがキリストによる新しい創造、新創造です。ガラテヤ6章16節を読みいたします。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。このことを信じて歩む人がクリスチャンです。そして神のイスラエル、神の民です。そして平安と憐れみが豊かに注がれます。神様は創造を記念して6日目に安息日、礼拝の日を定めておられましたけれども、キリストが復活されたことによってその日を新しい創造の記念日として、週の初め、キリストがよみがえられた週の初めの日の日曜日に変更されました。ですから今私たちは日曜日に休み、礼拝を捧げています。年の初めに自分の存在の、世界の存在の原点であります神様が全てを作られたことを覚えましょう。そして罪に損なわれた世界と私たちでしたけども、キリストの十字架と復活によって新しく作り変えられ、 幸いのうちに歩むようにされたことを記念して出発いたしましょう。この二つに、二つの神様の創造の御業を覚えて新たな年を始めましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちはあなたに作られました。そして私たちはあなたによって救われました。そのことを覚えて、どうか共にキリストを信じて、二つのこの創造の御業を土台として新しい年を始められますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。